去年のドラフトでオリックスいっぱい育成取りましたよね。
うん、
あれなんかやっぱりそういう育成の場をいっぱい作っていくわけ、三軍作ったりとか。
どうなんでしょうね、だから球団として方針がもうそういうふうにシフトしていってるのか。うーん、難しいですよね、そうね、だから育成だって、うん、必ずしも身を結ぶかどうか分からへんけどもっていう。
あ、でも育成はたくさん取ってた方が、まあ、そこから出てくる
ソフトバンクだからできることじゃない。楽天で正直育成から成功した人って正直いないですもん。なんか育成をうまく使って、あの来年お前育成で治ったら戻すみたいな感じでずるく使ってるみたいな感じしましたもん、楽天なんか。本当にドラフトで育成から指名してってなんか記憶ないですもん、楽天は。
なんかね、そう、育てていくために使うっていうよりかは、ね、あの怪我人でちょっと時間がかかりそうだっていう人をね、下で落としてっていうパターンに使われてるのが、うん、まあ多いですよね、正直な話、実情としても、うん、
だけどドラフトで指名される人って全体的に平均値上じゃないとやってくれないじゃないですか。
うん、
育成は球だけは速いとか飛ばすだけはあるとか、それ一芸で入れてるんですよ、うちは。で、後のやつはもうプロ入りしてから教えればいいみたいな感じ。
まあ、そうですよね、実際その育成って多分そういう風に使うのが本来は正しいんだと思うんですよね。その一芸に秀でたとかすごくこういいところはあるけどちょっと欠点も結構多くてなかなかプロでやっていけるかどうか見通しがみたいなところをどうやってこうフォローしていくかっていうところだと思うので、うん、そこですよね。そういう風に使っていけるんだったらいいんですけどね、やっぱこう、ね、結局お給料も払わなきゃいけないわけで、なかなかこう安定してそれを運用できるかどうかっていったところは各球団それぞれの事情があるのでどうしようもないっちゃどうしようもないんですけどね。
ね、でもね、確かにそういった選手がねこう活躍すると面白いのはありますからね。だからね、そうそうそう、その道のスペシャリストが出てくるだけでおっとか思ったりしてる人もありますけども。
はいはいはい。
でもその点で言うとね、うちの今周東は。あの打席に立たしちゃってる分なかなか盗塁できない
んだよね。でも打撃少し良くなってきてますよ、シュートも普通に下に引っ張ってるし、
今年いっぱい我慢すれば形にはなりそうな気がする。まあ、僕としてはあのジャイアンツの鈴木みたいに使ってほしいなって思う。
まあ、でも打てたり守れたりっていうのがこなせるのであればその方がまあなんかこうね選手としてはうまく成功した感じにはなるとは思うんですけどね。まあ足のスペシャリストって言ったところで言えば使い勝手がね、あのベンチに置いといた方が使い勝手がいいのはまあ確かでしょうけどね。だから難しいですよね、選手としての成功は多分スタメンだと思うんですけど、ね、その一芸を最大限生かすって思ったらやっぱベンチが一番使いやすいっちゃ使いやすいでしょうしね。
うん、
まあ、難しいところですよね、その辺。
まあ多分それはね、台所がね潤沢なところの悩みだと思いますよ。
ね、そうですね、それは確
かに。そう、うちみたいに野戦病院はね、出るやつ誰みたいな感じですから。まだできてませんみたいな感じです。いいう感じですか。半生でもいいみたいな感じですから。
オリックスの2軍と1軍ってどうなんですか。
でもなんか2軍はなんか結構いい感じというか、ね、なんかポツポツ出てきていい成績というか、ね、ツイッターとかホナネットとか上がってくるんですけど、1軍にっていうか出た瞬間にパタッと閉じちゃう。
でもここ最近のあれですよね、ドラフトって結構いい選手ポチポチ拾ってる感じするから、やっぱここから、ここからって言ったらあれかもしれないですけど、まあ、ここから先のチーム編成もうちょっとこううまくやっていけば普通に勝てるチームにはなりそうな予感があって、多分これからこれまでのそのね シーズン始まる前の各解説者の予想とかが上位に来るんだと思うんですよね。
そうそうそう。そうなんですかね。
決して下手くそが集まってるわけではないっていう。
そうそうそうそう。でもお試し期間が長すぎるんですよ。シーズン始まっとるぞって言いたくなるんですけど。
ねえ、それは言えてるな、確かに。
楽天なんかだから去年右側に軍で優勝してそのまま、まあ、てっぺとか小山とかそのままこっちも上来たみたいな感じの流れになってて、だそれが右がずっとやるかどうか別にして、だから去年2軍で優勝したのがそのまま今年、あの先週の補強もうまくいったけど首脳陣は結構仲良しくよし、去年2軍でやったやつがそのまま上に来てるからそれもうまく回ってんのかなって感じはしますけど。
ああなるほどな。だから各球団なんかこうね、編成にいろいろ手加えてる中で、まあそこも色が出ますよねやっぱりね。
だってオリックスの二軍監督で田口ですよ
今。でもこの前ベンチ、あでもいるんか。うん、どうやったっけな。
年間はどっかに。オリックスでしょ。
どうやったっけな今。
中島聡。
中島なんだ。
うん、50歳、うんう
ん。あ、そうですね。
本当だ。
田口さんはあれですね。なんか安
東郷。そうなんだ。
そう。そうそう。だってベンチ、一軍のベンチってかいましたもん。
あ、そうか。
でも田口ってあれですね、向こう行ってインタビューとか普通に英語で答えてましたよね、通訳。
へぇ、
だから外人とかも直接あの喋れるんじゃないですか。
ああ、
アメリカ大リーグ長かったですもんね、スタメンじゃなかったけど。
だから多分これからね、もうもっとどうなんでしょう、また監督はまあ年月経てたらもう完全にやっぱり英語も喋れる監督が普通になってくるんでしょうね、海外行ってなくても。外国ね、海外の選手と一応ね、一卒図るためにはやっぱり会話もできないとダメっていうので、ね、まあ一昔前のね、あの長嶋監督の通訳が堀内ピッチングピョーチやってみたいな感じでもうそんなんじゃなくって、もう長嶋さんのあのない考えを直接分かるような方が出てくるみたいな感じで
見えてく
る何言ってやるんですかみたいな感じじゃなくって
でも大リーグ行く人もなんか人それぞれやけど、やっぱ通訳に頼りっぱなしでなかなか英語覚えない人も結構いますよね。
有名な話、イチロー選手はこっちの思ってることをもう正確に伝えるために通訳をというのを使っておられたと
言ってましたね。
うん、そうそう、自分の思いが変な形で相手に伝わるのは良くないからっていうか。
でもその点を言うと新庄は何を言われてもニコニコした笑顔だけで返してコミュニケーションがなんか成立していたとこがあるような気がするんです。
宇宙人ですからね本当に、まあ、コミュ力モンスターでしたからね彼
かと思えばヤンキースに行ってイラムとか、
うん、
入団した時に優勝したんですっけ、あれ。
あ、そうなんですか。
確かそれで、あのその時の、インタビューを受けて、なんか、OKOK、I love New York ってそれで終わったみたいな。
どうなんでしょうね、海外から見たらと日本人っていうのはどう映るんでしょうね。真面目なのかな、やっぱり。
ただいま。
なるほど。
はい、
はい、
はい、どうぞ続きを何の話でした。
で、まああの高翔が英語ペラペラの話から、
マックスさんが英語ペラペラの話、うん、はい、そうですか、うん、さ続きをどうぞ
あ、でもせっかくあれですよ、あのザボさんが入ったんで、あの聞いときたいやつがあって、やっぱいろいろ楽天から今恩恵を受け取るわけじゃないですか。
なるほどね。
誰さんいらっしゃいます。
ふざけんじゃねえ、高梨は許せねえ
ありがとうございます。
まあ、出した人がいますからね。
一発ピッチャー欲しいんだったらなんでフルコート出したんだよ
ウィーラ
ー、あウィーラーはいいですよ、ウィーラーは元から入れなかったあれは、あれはウィーミンです。高梨ですよ、問題高梨、
高梨うち誰で出しましたっけね。
あ、なんか若手のピッチャーじゃなかったでしたっけ。
あ、あいつだ、岡山の子だ、名前忘れちゃった忘れちゃった、高田君か。
もうよそのチームだからって
高田芳生君じゃなかったでしたっけ。
そうですね、確かに
ね、そうそうそうそう、あれはして内平と同い年なんですよ。
おーおーおー、はいはいはい、はい、
うん、ライバル意識を煽るためじゃないかしらっていう、そんなね、思惑があるそうですが、
いやいやいや、それで中継ぎ崩壊中ですよ。
崩壊中？本当ですか？
崩壊しましたよ。あんなに貴重な侍ジャパンにも選ばれた。だからワンポイントできないんだったら一軍任せてやればいいのって、読み入れて普通に一軍任せればちゃんと結果残しますよね。
そうですね。
当たり前じゃん。力あるんだもん。
会社の問題ですよね。
なんかだからなんか買い殺しみたいな感じ状態だったから、なんかあったのかなって感じはしないでもないんですけどね。
ああ、
なんで使わないのみたいな、高梨をみたいな。
それ知らないもん。
いやだから結局あれですよね。あの例の GM がそういう風に考えてたってことですからね。
はい。
ゴーサイン出したかやつがいるわけですからね。
そう。
有効活用させてもらってて。であの。杉田さんが大好きな左殺しですよ。あの左のサイドもう3人ぐらい今ジャイアンツ勝ちパレーやってますよ。いないか
落ちたかな。
左殺しといえばだから今宮西があのつい先ほど350ホールドを達成いたしましたので、
はい、バケモン
迷宮会だ、
迷宮会ですよね、もうね、本当にね。いやだから本当ね、350ホールドなんてダントツですからね。やっぱりちょっとそこはなんとか考えてほしいもんですよね、本当ね。最多ですね、圧倒的最多です。
圧倒的に誰なんだろう。
圧倒的にちょっと調べてみますか。
うん、あ、浅尾くんじゃないよね。はあ、やっと出れる。
ああ、あれですよ、ザオさんのとこのね、あのお宅の山口哲也さんですよ。スコット哲也さん、
うちのムーミンちゃんですか。そうですか。
273ホールですね。
あらら、そうですか。
はい、その下が浅尾ですね。浅尾が200ホールです。
あ、そうなんだ。
考えられた。浅尾すごいね、短かったのに。
本当ですよね。旬が短かったけど一気に稼いでるんでしょうね。
そうですね。
で普通これのがああなるのが普通なんですよ。
現役だと
宮西だけですよ。岩瀬と宮西だけ壊れないの。
それは言えない。岩瀬もすごかったっすね。
ああ、
あれはもう、
それを言ったら、だから前も言いましたが、球界のメーテル、山本昌ですよ。いろんな鉄路を見てきたわって言ってくれますか、山本昌さん。
長くやるっていうのは無事これ名馬っていうのも一個の売りですからな。
え、今プロ野球生現役最年長は誰になるんですか。
最年長誰かな。福留さんですかね。
あ、ありえますね。
福留さんとあれですよ、あの僕は同い年ですよ。うん、そうそうそう、
ズラオさんまだいけそうっすね。じゃあ
何がだからね、さあ高校球児はみんなお兄さんだと思ってたらさ、みんな年下になってたらと思ったらもはや現役さん残ってないみたいなね。
うん、
年取ったあるある。
43歳福留が最年長ですね。2位が山井大輔42歳、3位が野口氏41歳ですね。五十嵐も41歳だ。
やばいな。そうな、そうですよね、やばいな。あ、そうだ、感慨深いですな。
まあね、一昔前二昔前でね、もうプロ野球選手も40歳なんていないですからね。
そうですね。
どれぐらいに出しちゃったんやろ。30代中、真ん中ぐらい。
まあ基本はね、そうですよね、う
ん、それぐらいでしょうね。では今はもういろんな形で技術とか医療とか発達してるから長くなってるけどもって、
10番1から上げの選手なんていうのはもう25ぐらいで切られます
し、うん、Jリーグの数なんかもすごいんやろうね。
そうでしょうね。サッカーの現役世界的に見てもいないじゃないですか、彼の体の上が。
いないはずですよ。
そうですよね。うん、キーパーなんていう人は職業は寿命が長いとは聞くけど、でも50くらい上はいないでしょ。
うん、
ね、うん、
まあ、50なんて本当ね、普通スポーツも諦めるぐらいの勢いありますからね。
そうね。
こうやって考えたら、よくね、プロレベルでやってますよね。
この中で一番若いのは、北斗さんか。北斗さんで、サントリーボルツのテレビコマーシャルに、野茂英雄と、カズと、川岸良健がやってたコマーシャルとか。
あー、なんか見たことある気がする。
あるのか、はい。あれは若手のトップのプレイヤー。特集みたいなね。
はいはいはいはい。
のも2年目じゃなかったかな、確か。
なんか見た覚えありますね、それ。
あ、そう。サントリーモルツ。モルツ球団ができる前のコマーシャルですよ。
モルツ球団っていうのもなんか懐かしい響きだな。
もうないんだっけ。
今、ないんじゃなかったですけど、なんか、あれですよね、マスターズリーグでしたっけ。マスターズリーグがそもそも、なんか、一旦落ち着いたんじゃなかったでしたっけ、確か。
あ、そうなのか。
なんかそんなような話だったような気がしますけど、なんか最近やってないですよね、あれ確か。
あれ、そう？そ
やってるんですか？
わかんないけど、石原さとみは毎年ピッチングモノマネしてるイメージはある。うん、あれよね、マスターズリーグって違うんだっけ？
いや、なんかそんなんだと思います。
もう、まあ、でもマスターズリーグなくなって久しいでしょ。
結構そうですよね。
あ、リーグ戦すんでしたっけ、レジェンド映画。ああ、そのびっくり情報のあれじゃなくて、あ、そうか、ああ
、でももう大英ホークスとかそれぐらいの時代の話よ、マスターズリーグ。
え、大英？
うん、大英があったぐらいの時の話よ。
あ、そんな昔でしたっけ。
マスターズリーグはそうかもしれないですけど、なんかあれですよね、なんだっけ、サントリードリームマッチっていうのやってますよね、確か
に。ああ、うん、そういう別のやつはあるけど、
でも、モルツ球団はそっち側でしたっけ、確か。
あ、そうだそうだ、そっちだ、そっちだな。
なんかそのね、OB とかいっぱい連れてきて、いろいろやってるのはそうですよね。
田尾監督と山本浩二監督のみたいな、はい、そんなポーズがあったような気がします。
そうですね。
そうだそうだ、
多分なんかいずれにせよそこまでそれぐらいじゃないですか、多分続いてたその OB の野球界的なやつは多分それぐらいだと思います。それって2018年以降やってなくないです
か。ああ、もうそんなになるか、もう
今なんかそんなんだったような気はしますけどね。だいぶしばらくやってたけどっていう感じだったような気はするけどな。
僕はちょっと、ね、ミュートを覚えたので、
はい、
次男が扉を開けっぱなしで行ったので、ちょっと閉めてきます。ちょっと
別にそこはミュートにしなくてもいいのでは。まあいいですけど。
この子さん今喋れる状況なんですかね。
あ、喋れますよ。
ああ、
よし、よし、よし。
あのもう本当ホークスファンとしてはあの開幕以来なかなかロッツ戦が来ないので後から相当苦労するなと思ってますけど。
そうですよね。結局なんでこんなに出たか。
なんか待てども暮らせどもマリンズ戦がないので後から来る相当なんか補正がかかるなと思ってて戦々恐々として。
優勝争いするためにあるって負けちゃダメですからね。
あ、コロコさんだ。はじめまして。
はじめまして。
サボと申します。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっとこさん、あのご一緒させていただ
きました。サボさんのポスターになりますね。
え？
僕は。
年齢ですか？
年齢的に山井世代ですか？山井世代。
そうなんですか。
一個下です。
そうなんですか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よかった。ロッテファンのとこでお知り合いになれた。
そっちの方あんまりいないですもんね。
ロッテファンがなかなか捕まえづらくて。
あ、僕もずっとロッテファンなんですけど本当にいなかったですからね周りに。
ああ
、で昔あの巨人ファンの人を連れてってて、まあ、セ・リーグは巨人でパ・リーグはロッテを応援してくれっていうのを何人か作ったりしてたんですけど。
作ったんですか。
でもまあ最近は増えてきたんでそんな活動はしなくなりましたけど。
シャムタイロットをやってて、
北総
軍さっきからずっと歓声を
上
げてた
んですけど。またなかなか打ったんだよね。まだね。ホームランであれなんですよ。打点を稼いでね。浅村を追いかけなきゃいけないので、うちの中田はね。
じゃあ、いい得点、あの打点の話？
そうです。ホームランなんですけど。はい。
あ、ホームランも？
大層清宮や。
大層清宮って
言った。ああ。
あの中田がヒット打ってランナー一塁二塁になって一塁の中田の代走に清宮が出てきましたね。
あーあー、ポジションだから私が、
まあ、そうですけど、まあ、単純にあの別にそんな速く走る必要ない場面だからでしょうね。まだノーアウトなんで、あともうさすがにあのさすがに秋吉といえど5点差はひっくり返されないだろうというそういうあれだと思いますけどね。
はい、そんなこと言ってるとひっくり返せるぞ君たちに。
いや、そこはちょっと秋吉を信用して。
おいおい、今年は黒座黒してたらね。
そうね。え、でもうちの秋吉割とあの頑張ってる方だと思うんですよ。割と頑張ってると思います。
割とじゃなくてまともですよ。ゆゆ
いい、大丈夫か。ブルペンの電話が次ピッチャー誰いけるって言ってるんちゃうか。大丈夫か。またできてませんとか言ったりすっちゃうか。
宮西秋吉は多分鉄板。多分。ああ、いいぞ杉谷。ああ、いいですね。いい送りバントを決めました。
そうか、各球団クローザーってなかなかこう調子があんまり上がってない印象ですよね。そういや、
ああどうなんでしょう今年は、
うん、
どうなんでしょうね今は。
どうですかね。あ、今彦野さんでしょ。オリックスはクローザー誰ですか今。
誰やろ。だって勝ってる人いないもん。
いやちょっと今思いあのよぎったんですよ。いやクローザー出てくる展開になかなかなってないよなと思って。
だって、
ディクソンやったでしょ、確か。
ディクソンでは
確かにそう
ですよね。
そうなんだけど、その、機会がないっていう感じですね。
準備はしてるけどって。
そうそうそう。
そっか。じゃあ、聞く相手は間違えた
か。他行ってくれ。いや、おかしいぜ。うちはね。
そっか。タウンシャさんね。タウンシャさん。
はい。
あの松井が先発に変わっての楽天は今クローザー誰やってるんですか？
森原が燃えちゃって
燃えちゃって
ブセニッツ
ブセニッツがやってるんですか、
うん、今日も最後ブセニッツ締めたし、
あ、本当だちょっと待って、涌井投げて久保優也投げた、でシャキがブセニッツ、へ、楽しいリレーですねこれはね。
なら本当だったら点差は、もっと少なかったら負けた、今セットアッパーだけど、まあ点差だったから今日はお休みって感じですかね。
なるね。あの昨日は投げてませんでした、マキタ。
あ、まあ、確か投げてる。
なんかボサッと見てたら、あ、マキタだと思ったんだけど。そうですよね。そっか。西ハムは秋吉ですよね。
そうですね。
うん、もうこれは不動でしょ。
まあ、不動ですけど、今日もしかしたらもう出てこないかもしれないですね。
そうです
ね。12点になったんで、今。
ね、12点になった
?12 点になった。渡辺今日がスリーランになりました。清宮も
強かった。じゃあ、もうあれですよね。
うん、金子千尋が出てくるかもしれないですね。
この後、はい、金子千尋を投げるってことは、巨人でいうと宮城が投げる。
そうかもしれません。割とあれなんですよ、こう点差のついた段階とかで出てきて、あのイニングをきちんと消化してくれるっていう役目をあの担いつつあるので、結構大事な
意味みたいな感じですよね。
そうですね。うん、
ヒコゾンさんはそれを聞いてチーギアンの扱いとしてはどうです
か？あー、うん、いいじゃないですか。
もうね、
もうね、残念ながらね、うちのね、球団出ていった子はね、何かしらこう伸び伸び野球をしてるんで、坂口しっかり、大引きしっかり、ちーちゃんしっかり、まあ、ちょっとね、この前ね、西っていうピッチャーがね、ちょっと追い出してね、こうピッチャーマウンド立ち上がった時にね、深々頭を下げるっていうことをしてくれましたけども。おいおいおいおい、夜のマウンドおいおいみたいな感じだったんですけども、皆さん伸び伸びされておられますんで、
もうお役人の彦根の目の目
流れるように出てくる自虐好きですよ、本当。あのオリックスファンの皆さんってみんなそのスキルもお持ちなんで、なんかこう、ね、あの流れる川のようにさらーって自虐が出てくる、本当、あの疾走感がなくて逆にあの好きです、本当、あの別に、なんだろう、なんか嫌味とかで言ってるんじゃなくて、本当になんかすごいなと思います、マジで。
じゃあね、だからね、もう久々に勝ったこの一勝も、すごくもう、しがんでしがんでしがみまくってるんで。
じゃあ、ロッテっていうのは今クローザーって誰ですでしょう？
まあ、増田ですね。
増田直也。西野選手は怪我したんでしょ？
怪我してますね。先発も転向してて、
あ、そうなんだ。
怪我してますね。去年と今年と。まあ、増田も、まあ、いい球持ってるんですけど、結構コース狙いすぎちゃってるんで、バット振らなければ点数入ると思うんですよね。ドツボにハマるような感じで。
ドツボにハマるんですか？
だから、まあ、見逃してればフォアボールか、まあ、ノースリー、ワンスリーから甘い球来るような感じになってますけど。
君がこの辺りにしてたような気がします。
あ、怪我がちですからね。まあ、うちが抑えやったら、うん、やっぱすごいと思う。本当はいいんですけどね。
一流の落ちる球持ってるからやっぱ強いですよね。うちって本当なんか、あの、脱三振マシーンになれる素質あるイメージですもんね。
突然投げれないっていうのが悲しい
ですね。
抑えとしてはそうするとなかなか厳しいですよね。通年投げてもらわないと困りますからね。
で、あの、神奈川のなんだ、あんまり強くない県立高校行った理由も、 あんまり練習したくないからっていうからそっち
いいですね、いいですね。
あ、いつかね、なんだっけ、どっかのテレビ番組で見たことあるんですけども、ベイスターズの山崎、安崎選手ですか、なんだっけな、一回風呂入ってこう伸び伸びしてからブルペン入ってあのマウンド上がるって話をどっかで聞いたことがあるんですよ。ジョブチューンかな、ネプチューンがやればそんな感じでめっちゃこう王様気分でマウンドに上げてあげると内君も年間できるどうかね、分かんないけどな。
あ、そうですね、うん、あんまり練習させないような、もういいさせるのが一番いいですけど、やっぱりいると頼っちゃうので登板が結構多くなっちゃうような気がしますけどね。
確かにね、使い勝手のいい中杉ピッチャーとかっていうのは篠田氏も重宝しますよね。
コロンコさん、コロンコさん、
はい、
女どうですか。
ああ
、楽天の時はもう下でもう全然、後ろでよくて、でただ上でダメで、でロディってよかった、プロ初勝利で、あ、やっぱりよかったねと思ったんですけど、
でもやっぱそんな感じですよね。いい球あるけどやっぱり自分じゃなかなか難しいような、ちょこちょこ投げてはいましたけど、
ああそうですか。
楽天が練習で出れなかった理由が分かるようなピッチングを今のところしてます
。楽天どっか行けば思い切り化けんのかなと思って、初取り捨てにして、あ、いや、よかったなと思ってたんだ、
うん、あ、小野坂井取れるか。
そうです、そうです。
あ、
酒井よく出したなって感じでしたもん。
でもね、酒井ね、うち起用が間違ってて、かわいそすぎる。
おお、
使い方はもっともっと、だってこの間だってなんで9回境出て結局境が打たれたんだけど、なんであそこ頭からブスについ行かないんだろうみたいな。境がかわいそすぎましたもん本当に。あんな優秀な中継ぎ男、まあ、本当思ってますもん。境は助かりましたよ、楽天にとってはマジで。あんまり注目されませんけどね、第一の子ばっか見えちゃって、
鈴木大地、ああそっか。いや、坂井投手はいい投手という認識ではおるんですかね。今の役割としてはどんな役割なんですか。
あ、坂井ですか。
坂井、
あ、坂井も普通にもう中継ぎの、ただそのシチュエーションがよく決まってないというか、
シチュエーション決まってない、
だ今になってそこの、まあ森原が燃えたっていうのも悪いんですけども、で1回中継ぎも全部シャッフルしちゃったので、8回負けた9回ブスで、その前に坂井が7回組んだかどうするかとまだはっきり決まってないんですよ。でこの間だから4点差あって頭入って4点差になってブスニッチかなと思ったらいきなり境出てきて、境もお礼みたいな感じであれよあれよという間に出て、結局ブスニッチが出てきてなんとか勝ったんですけども、なんかまあ一番悪いのは森原なんですけども、なんか楽天のブルペンは、ね、今もだいぶそこからの一式の混乱から抜け出したって感じですね。
そうなんだ。
後ろの楽天の強みは後ろじゃないですよ。絶対後ろじゃない。
何ですか。
去年は楽天中継ぎが良くて結構勝ち拾ってたんですけど、今年の楽天は中継ぎ以降は悪いですよ。
ああ、そうなんですか。
なんとか先発で打線で勝ち逃げみたいな感じ。
先発、
中継ぎは悪いっすわ。
わ、クリスさん7勝じゃないですか。
そうですよ。
沢村賞が見えてきましたね。
うちのエースですもん、うちのエース貯金7だ、でかいよ。
だから、楽天と先発は、 がいて、岸さんがいて、のりおさんがいてっていう話ですよね。
岸いません、下でいいです。
岸いませんか。
うん。2回投げて下行っちゃったんです。
のりおさんはどうですか、ご健在でいらっしゃいますか。
ただのイニングいったら三振ばっか。
あ、塩見さんいらっしゃいましたよね。
うん。塩見はまあローテ守ってからですけど。
なるほどね。
うちのあれだと今湯気涌井松井ゆき則本塩見福井ですね。
福井、あーあのカープから行った福井選手ですね。
そうそうそう、結構バカにされるんですよ。私は勝ってますよ福井は。
誰がバカにしてるんですか。
いろいろ。
わざわざ3番からですね、同じ。
そうですね。
ね
うちのと、元西武のと、
そうですね。
なんか二軍で元気にやってるみたいですけど、うちのがね。ちょくちょく炎上したというニュースだけが入ってきますけどね。
あ、そうか。でも30回、
そうですね、
世代、そろそろ時間が。
そんぐらいじゃないですか。肩やった割には長続きしてるんで、うちのも。
ああ、なかなかあなたも来週でずっと弁護をされてらっしゃいますが。
いや、全然使い方次第でまだ使えると全然思ってるので、さっさと短いイニング、1イニング限定で固定してしまえば、全然稼げるピッチャーなのになって思いながらも、やっぱりそこは諦められないんでしょうね、栗山さんもっていう感じです。
なるほどね。ちいちゃんがやってるポジションとかハマりそうだ
けど、そうだと思いますよ本当。まあ配線処理って言ったら変ですけど、そういう、まあ、ある程度決まったイニングとか、あとは本当短いイニング1イニング限定とか、まあ、セットアッパーとまではいかなくても負けてる時のとか点差ついてる時とか、そういう使い方をすれば全然戦力になるピッチャーだと思うんですけど、そういうふうには、まあ、どうもなかなか使わないみたいなんで、
うん、
まあ、もったいないっていう感じもなくはないですけどね、確かに。
ね、いつかね、タイガースキャストという番組がありましてね、
はいはい、
僕と同じ鍼灸師さんという方がいらっしゃるんです、
はいはい、
彼が言ってたんですけども、基本的に日ハムのゲームっていうのは、あんまり注目することは少ないんだそうなんだけど、
はいはい、
それでも甲子園のヒーローの、あ、斎藤佑樹が投げたんだな、じゃあちょっと少し見てみるかっていう感じで、プロ野球ニュースとか、ああいう、何でしょう、ニュースのスポーツコーナーを見られてるんですって。
はあはあ。
うん、だから、うん、おお、知ったやつが出て投げてんだなっていう感じで見るんですって。
うん、ほうほ
う、うん、だからね、斎藤佑樹が自分で投げる意味っていうのは少なからずあるんですよ。
まあそういうところなんでしょうね。いや、わかります。だからまあ、客寄せって言っちゃあれですけど、やっぱどうしてもそうね、鼻のあるピッチャーなんで、そういう風に注目されるんですよね。そういう注目される力を持ってるピッチャーって、まあピッチャーというか選手って、そこまでね、数が多いわけじゃないんで、だからそういうピッチャーを、そういう、まあある程度試合の決まった段階とかで使っていいもんかっていうのは、まあ確かにあるんですよね。もったいない気はしますよね。
まるまるファンってなっちゃうと、もう自分のとこが終わったら、
そうですよね、
OK、OK ってなっちゃうのを少しね、先延ばしにしてくれるっていうね、
そうですね、
効用がある、
うん、
でそのついでにね、斎藤佑樹が投げました、で中田翔が打ちました、中田翔打ってんだなと思ったら、また印象も変わってくるだろうし ね、
そうですね、
うん、っていうのは言うだけでもね、甲子園広というのは偉大なわけです。
そうですね、
うん、僕はね、ずっとクローザーの話をしてて、ホークスに行くのを忘れてたんですよ。
はいはい。
杉田さん、クローザー、現在ホークスのクローザーはどうです
か。あ、森優斗ですよ。
森さんが相変わらずですか。
はい、はい、
うん、
もうサファテが引退という決断を下しました
ね。残念ながらそんな形になりましたね。
もう今まともに歩けないらしいですね。
ああ、武藤敬司みたいな感じですか。
もうそれよりひどいらしいんですよ。
そうなんだ。
普通に社会復帰するにもまだだいぶ手術せねえかみたいな。
ああ、そうなんだ、やっぱりな。
これが でタイミング的に要はタイマー旗で大型契約した後こうなったんで、
ね、ですね。
あーちょっと残念です。まあ、
いやでも貢献したからしょうがないでしょう、
ね、瞬間最大風速はすごいものがありましたからね。本当
手出なかったもん。
あなんかこうねやっぱ打てそうで打てない直球のこうキレっていうのがありましたからね、彼に関しては本当に。
さあでそうですよね。さあ、うん、今クシスの最大え瞬間最大風速とおっしゃられたけれども、
はいはい、
和美さんにしてもサファテンにしてもそんな感じですよ。
そうですね。
バッと出して、うん、なんだろうな、こうそっか収束しちゃう、うん、あんまり言いたくないですけど巨人に来てくれて活躍してくれた杉内さんもそんな印象なんだな。
ああそうかもしれないですね、ポイントポイントでね活躍して、
あのそうなんだろうな、こう長生きしてもらえるような使い方もあるんだろうけれども、それも一つの花ですわね、最大風速のね、
うん、まあ、だから朝とかもそうですよね、もうなんか太く短くというかやっぱ強烈な印象を残して、まあ、去っていくっていうのが、まあ、正しいのか正しくないのかはちょっと別にしろ、やっぱそういう姿がある程度ロマンであるのも確かですからね、
うん、ファンにしてはね、あのこうそうですよね。何がいいんでしょうね、こうパッと花開くのはいいのか、頑張って400勝みたいなのがいいのか、まあ、人による価値観なんだろうけどな、
うん、どこぞ誰かさんみたいにもう釣り番組を持って釣りをしてやる人みたいな感じがいいんですって一番
あ浦島太郎みたいな頭して
そうそうそうそう佐世保の釣りのチャンスやっと久々にやってみようかなっていう感じで帰ってきた人ですわ。そんな人生がいいんですって
多分くも悪くもあのメンタル的にそういうずぶといとこというか、なんかこう割り切ったとこありますよね、城島さんなんか本当にね。
そうです
ね、あんだけにメジャーでキャッチャーやってないですよね
さあ僕はちょっとビールをおかわり取ってきますので、
はい、
はい、はい、MC を杉田さんに代わって、はい、いいです
か。皆さん飲んでらっしゃるんですか。結構
飲んでなかったけど買ったから飲んじゃった明日仕事なのに
早く寝ないと。そんな
僕はこれ以上
早めじゃねえから別に明日早めじゃねえから大丈夫
です今パッと見たらこの野球のカレンダーが全部埋まってるんですね。まあね、今回このコロナの影響がありましたから、もう11月の6日まで、まあちょっと球団によってはちゃうかもしれませんけども、カツカツですもんね。
宣伝ですどうすんのって感じ今からしますよ本当に。
そう、屋外なんかだと
本当に9月の末でももう寒くなってんのに、
やばいですね。11月なん
て10月
雪降るよ。
3月の開幕戦で雪降ったのは忘れてますよね皆さんね4月だ4月だ4月2日の開幕戦だ、吹雪の中寒い中見てました。
全部待ってるんですね。
そう
がっちり私ちょっと今年野球終えてないです。だからこれが全部日程が終わったらまたどうなるんですか。普通にもまだクライマックスシーズン、それとも日本シリーズというかこれになる、それともいったんこれでおしまい。
クライマックスシーズンは
パリーグだけですよね、
うん、プレーオフやってでセリーグはそのまま優勝チームが日本シリーズ。
なるほど。
なんか場合によって屋外チームはドームを借りるみたいなのも検討してなかったっけ。
おー本当にカツカツ系なんです ね、
そ う、 ですね。そうでもしないとでも消化できないですよね。120やろうっていうんだからやっぱり
しんどいなぁ。こう考えるとね、移動距離の遠い球団同士とかだしんどいでしょうな。
はい、そうでしょうね
きついなこんな。 いや350ホールドすげえな。あーゲームじゃないんやからって言いたくなりますね。
いや本当ですね。試合がなんとか終わりましたので、はい。あ
無事勝ったじゃないですか。
はい。
今年わかんねえな。ね、先もねドラフトの話とか言いましたけど、今年の野球もねまたどうなる、ほんまにどうなるんやろな、こんなんで。一番怖いね、さっきも言いましたけどね、誰か球団とかチームがコロナに集団感染してとかなって穴が開くとかなってもまた大変やし。
そうですね、
うん、怖いな。さあよいしょ。
あれ今ロッテ対日ハムの見てたけど、あじゃあ柿沼、あそっかスタメンじゃねえか。
スタメン柿沼から途中で確か田村に交代しました。
あスタメンなんだ柿沼が。か
そうですそうです。立ち上がりすげえバカバカバカバカ打たれたんで田村にペッて交代したっけ、その途端にあのビシャビシャ決まりだしてだいぶあの流れを持っていかれかけました。
柿沼か
ロッテの話、キャッチャーロッテキャッチャー、
そうそう、だからソフトバンクの会員とかロッテの田村なんかもうあと10年引っ張っていくかなと思ったけど、会員もちょっと今年あれだしあれなみたいな感じ。今
やっぱなんか競争はどうそういうなんか必要なのかもしれないですね、うん、
確かにね。
もうキャッチャーいろいろとか引っかしてますけどなかなか絶対的なっていう感じにならないですもんね。会ですらそうなっちゃうんだからなかなか難しいですねキャッチャー事情はね。
うちは大田でできてよかったけどやっぱりもうバレちゃったもんね正直。今日たまたま打ってるけどやっぱプロ甘くないっすよね本当に。
いや本当、いや甘くないって本当思いますよね。うちの、まあ、清水とかもなんか良さそうだなと去年ぐらいまでは思ってたんですけど、まあ、今年始まってみたらメロメロだったんで、うん、なんかね難しいですよねキャッチャー事情に関しては本当。
楽天のね島選手が今シーズンからいなくなったじゃないですか。
うん
うん、穴とか感じません？
いやだって去年の途中からもいなかったから別に。
あそうなんですか。でもあんま変わんないんですか。
だって正直もうランナー出たらもうフリーパスです
。フリ
ーパス。もなかったから。
ああそう。
投手もなかったし本当に。それでまあ島が3割でも打ってくれればまだ使えたけど。でもね、まあ悲しいけどしょうがないですよねこればっかりはね。
そうですかそうですか。野村克也最後の弟子ってなるとリードは期待するんじゃないですか。そうなんですか。
まあリードでもまあランナー一塁出て何にもしずにセカンド行っちゃったらってことですよねやっぱりね。
うん、そっか。いやヤクルトに打つ時の島選手は結構重宝された印象はあるんですけどね。今ちょっと怪我で二軍行っちゃったんですけど、うん、そうなんですね。
ただヤクルトでスタメンって言ってもだって島あと5年やれるわけじゃないからなんか指導者みたいな感じのポジションで若いキャッチャー育てるために取ったのかなと思ってましたけどね、
うん、まあそういった部分も似合うこともあるんでしょうけどね。
で笑っちゃうのがヤクルトに元楽天のキャッチャーがもう一人いるんですよ。
誰でしょうね。
いましたっけ。
誰でしょう。一回読売さんに行ったんですよね。で首になってヤクルトに拾ったんですよね。
読売？
そう一回楽天から読売行ってで首になってヤクルトに拾われて。あらまだいますねみたいな。
うわ全然記憶いないな。だってだろう
な。石南とかだった。
なんだろう、それすごいわかる。
ちょっと待ってください、まだまだ言っちゃダメですよ、僕も調べて
る、ね、調べるんか、うん、
誰だった
の、調べて調べて、
誰かな、キャッチャー、
キャッチャーだから楽天読売ヤクルトっていう系譜、
そう、
そんなんいたっけな、
今発見しました、
発見どうでしょう、
この人かなと思ったけど、ちょっと念のため確認しました、調べて
誰だろう、あ、北斗君、まだ調べてますか、
どうぞ、いいですよ、
コロンさん、ミュートしてますよあ、だから調べなさい、早く、
あー、そうか、彼か、はいはいはいはい、あ、そうですね、はいはいはいはい、
どう
そう、言われてみればそうだ、確かに、背番号63ですね、
知らないよ、今一番、
今どうだろうな、でも2013年1年だけ巨人にいましたね、
2013年1年だけ、
はい、巨人で10試合出て8打席もらって6打数無安打っていう、
そこまでは知らない、
2013年阿部ちゃんのところが全盛期の時ぐらいでしょ、誰だろう、特急さんの人、中谷、